を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、お待たせしました。山下先生の Q&A のコーナーです。先生、今日もよろしくお願いいたします。なんかね、とっても楽しみに待ってらっしゃる、はい、リスナーの方がいたり、
ね、はい、
それから初めて聞いたけど、すごくいい番組ねって言ってくださる方もあったりして、とっても嬉しく思っています。さて、今日は秋田県の N さんからの、
はい、
こんなに長いお便りの中からの、はい、最初のところの質問をちょっとご紹介します。旧約聖書の民数記のあたりで、まあ、イスラエルの民族に、異教の民のことがいろいろ出てくるんですが、はい、約束の地っていうことがキーワードで、はいはい、今日は質問が来ているんですね。で、まあ、約束の地に入るときに、まあ、カナン人が追い出されたとか、まあ、その民族の土地となったという場面などを読んでいると、まあ、こういうことって、まあ、すでに起こった歴史の中の出来事とはいえ正しいのかなみたいな、ちょっとその疑問に思っちゃうというか、まあ、そういうところで結構でも同じように
そうです、ね、
思われる方多いので、はいはい、今日はこの約束の地、このことをちょっと先生に教えていただこうと思います。そうですね、はい、はい、
まあ、旧約聖書、新約聖書全体を通して約束の地ってことを考えると、
はい、
もちろん旧約聖書の時代にはその約束の地カナンが文字通り約束の地でしたけども、
はい、
新約聖書を読むとそれはあくまでも地上での、まあ、影のような存在であって、
はい、
やっぱりそれはその天の御国のことを指しているっていうふうにね、
はい、
言われてますから、
はい、
その影の時代のことをばかり目を取られていては、うんうん、聖書全体のメッセージを、まあ、取り損なってしまうかなっていう。
だから聖書の全体をちゃんと読まなきゃいけないんですね。
はい、ですからもし約束の地はカナン、パレスチナのあの土地だということにこだわりすぎちゃうと、まさにこの今の、
ね、
イスラエル・パレスチナの問題になっちゃうわけですよね。
そうですね。そうですね。まあ、レンさん、多分本当にこう一生懸命なんか聖書を読まれてるようなんです。
はい、
ですから、まあ、宗教的なこう戦いのことでもね、いろいろと今も
そうですよ、ね、
まあ、紛争はもう絶えずあるので、悩んでらっしゃるような。感じですね。で、実際、まあ、旧約聖書のこの約束の地、はい、このことをちょっと、まあ、聖書ご存じない方ももしかしたら聞いてらっしゃるかもしれないので、先生に教えていただきながらと思うんですが、
はい。
はい、
旧約聖書の場合のその約束の地というのは、
はい、
蜜と乳の流れる地と言われているように、
はい、
まあ、アブラハムに約束されたその土地ですよね。
うん、そうですね。
で、どうしてじゃあアブラハムに次ぐその土地を与えなかったのかと、
うん、
その理由が書いてあるんですね、聖書の中に、
はい、
実は書いてあって、
はい、
で、神様はこうアブラハムに約束をされています。こういうふうに書いてあるんですね。ここに戻ってくるのは4代目の者たちである。ここがじゃあなぜかって、それまではアモリ人の罪が極みに達しないからである、達しないからだってこう書いてあるんです、
はい、
つまり、そこに住んでいる住人たちがもう本当に悪の極みに達したときに、
うん、
初めてそれを、まあ、罰するためにアブラハム、まあ、イスラエル民族を使わせて彼らを罰すると同時にその約束の地を与えるという約束なんですね。
4代目、
4代目、
相当
もうだからアブラム自身はもう自分とは関係ない話ですよね。考えてみれば4代も行っちゃったら
ねえ、はい、そういう記述がまず創世記の中にあって
あるんです、はい、
じゃあそこをこう読まないとよくわからない、
そうですね、
こともありますね。
ですから、まあ、ある意味で言えば神様の正義がそこで実現されると、悪を放置されない神様の正義が実現し、まあ、道具としてイスラエルが使われたってことですよね。これは、ま、時代が下っていくと今度は逆にこの傲慢な神を敬わないイスラエル、
うん、
あるいは南ユダ王国に対して、
うん、
アッシリアやあるいはバビロンがそれぞれ神様の器として使わされて彼らを罰すると、
うん、 そうですね、はい、それもありますよね、そうですね、だからなんかこう、はい、聖書物語になっていて、ずっとずっと、まあ、創世記から出エジプトずっと読んでいくと、はい、その辺ものすごい時間をかけた、
そうですね、
歴史の展開というか、壮大な神様のドラマが続いていて、はいはい、もうなんかすごいことですね。
そうですね、すごいことですね。そしてその道具として使われたバビロンは、うん、まあ、イスラエルを罰するわけですよね、
うん、
で捕囚として連れていくわけですけども、ね、でも彼ら自身もやっぱり傲慢になって、神様から処罰を受けると、今度はキュロスという新しい王が起こってですね、ペルシャの国が大きくなって、うん、このバビロンが滅ぼされていくと、まあ、歴史というのはこういうふうになっていくんだというのが聖書の教えですけども、でも誰一人としてですね、
はい、
私は神様の声を聞いたから、うん、今度この国を滅ぼしてやろうとかですね、それは正義なんだっていうふうにはやっぱ言えないと思うんですよね。これ本当に啓示の書だからこそ言えることであって、
うん、はい、うん、だから、まあ、私たちが分かる領域というか範囲というか、
そうですよね、
なんか先生がね、前、聖書を初めて読んだ時に、はい、とにかく読んでいったと。で読んでいったら、絶えずこう神様に立ち返れ、立ち返れ、立ち返れと読めたっていうのが、はいはい、まさになんか、絶えずこう、人の歴史の中で、はい、それがこう続いていって、旧約のこう歴史がずっと続いていくんですね。
は
い
は
い、
そうですね。
なるほど。
そして聖書の中に書かれていることというのは、うん、いつも私たちに理解できることとは限らないということですね。やっぱり、やっぱり神様の考えっていうのは、うん、私たちをはるかに超えた事柄ですから、人間的な物差しで考えると、うん、この部分はちょっと受け入れられないなと思うことも。
私もね、こう読んでて、なんか、例えば、悪を働いた者が滅ぼされるときに、はい、なんかそのね、家族とか子供とか、なんか、
ね、
というときになんかかわいそうになっちゃって、なんか、ここまで神様なさらなくてもと思っちゃうような記述が、旧約の中は結構ね、
あ、いいですね、ありますね。
なんか、本当に清い神様が、こう滅ぼされるとか、はい、で聖書を読まれる方そこのところとても、
ね、
分からないっていうか、
そうですね、
あるので、はい、もう聞いてらっしゃる方でも、あの箇所はとか今思い出してる、
ね、あると思いますね、
はい、あるかもしれません、ね、
本当に残酷残虐だと思えてしまう、うん、神様ここまでやるのかっていうふうに思えるようなシーンが出てきまいりますからね、
なんか徹底的な神様の清さっていうのをこう、なんか震え上がってしまうような、
そうですね、
こう恐れを、
はい、
なんか思わされるというところがあって、
ね、
なんかだからそういうところはやっぱり旧約読むと分かるんで、こう新約聖書だけ読んでるとなかなか見えてこないかもしれないなと思うんですけど、
はい
はい、やっぱりその辺も大事なことなんですね、こ
う聖書全体を大事なことだと思います、全体を通して読んで、
うんうん、
神様がどういうお方なのかということを知り、うんうん、まあ、そのお方に従っていくということが、うん、大切だと思います、
ね、うん、なんか私10代の頃にね、神様はまだ信じられない頃に、はい、ほらこんな、まあ、大きなね太平洋の海を見ながら、
はい、
あなたの小さな頭の中にこのね海が全体が入るのって神様の方が言ってくださってね、確かにそうよね、分かりきることなんかできないのに、でも、なんかその例えがね今でも覚えてるっていうのは、多分このあの海の凄さと、うん、この私の頭の小ささ、
そうですね、
それを思うとなんか、やっぱり全部知ろうっていうのが、全くこう、ま、知ることができるはずないですよね、
そう
ですね、神様だから
、はいはいはい、ですから神様がここで掲示されている範囲のことしか私たちはわからないし、
ないね、
その掲示された事柄についても、
うん、
よくわかる部分とそうでない部分とかやっぱりあるということを謙虚に受け止めるってことは大切だと思いますね、
だって聖書って私たちの救いのために、はい、まあ、神様がね、くださっている愛の、ね、書物ですから、なんかその他のことを聖書からほら知ろうとすると、
そうですね、
変なことになっちゃいますよね。
変なことになっちゃいます。はい、
なっちゃいますよね。
はい。
うん、
ですから、
まあ、なるほど、
神様と私たちが同等だという前提でものを考えちゃいけないと思うし、逆にまた私たちの方が上だというふうに思うならもっと傲慢だと思うんですね。わ、
うん、
からないということがあるんだということを謙虚に思いつつ、
うん、
でもここから何を学ぶ取るべきなのか、残虐な神様を知ろうとしているのか、うん、本当に愛に満ちた神様を知ろうとしているのか、
うん、
やっぱりその愛に満ちた神様を知ろうとしているのであれば、
うんうん、
こういう残虐なシーンにもきっと何か、意味があるんだということを 私には分からないけども意味があるんだというふうに受け止めて、うんうんうん、そこを読んでいく必要がある、うん、そこでつまずいて、うん、もう知らないっていうふうに言ってしまったら先へ進めなくなっちゃうと思うんです、
ね、うん、なんかね、私新約読むようになって、はい、こうイエス様がね語られる言葉の中に、この聖書はその私について証しをするっていうふうな、ねうね、ことをおっしゃるでしょ、はいね、そうすると、はい、イエス様のその十字架におかかりになった私たちに対する愛とか、そういうことをこう知っていくと、なんかこう怖い神様じゃなくてね、
そうですね、
うん、はい、そうするとやっぱりこうイエス様っていう方を通しながら読まないと、なんか結構誤解して読んじゃうのかなっていう気持ちになった時もあったんですね。
それからまた逆に恐ろしいのはこの、うん、聖書の神様はもうこれで分かったと、こういう神様なんだと、
あ、
でだから私たちも正義のためには何をやってもいいんだっていうふうに思ってしまうと、すごいテロリストのような思想になっちゃうわけですよね。なん
かありますよね、なんか偶像破壊したりとか、
はいはいはい、それもまた変な聖書の読み方だと私は思いますね。
だから私たちのこの聖書の読み方、はい、ここがやっぱりとっても大事。
そうですね、
うん、私たちはやっぱり人間に過ぎないということも知らないと、
そうですね、
はい、なんか知識欲がこうどんどんどんどんいって、もう全部知らないと、聖書わからないとってなっていくと、ちょっとまた、
そうですね、まあ、聖書が何のために書かれて、何をポイントとして、うんうん、私たちに示されているのかということを、うんうんうんうん、やっぱりそこからブレてくると、どんどんどんどん違う神様のこの像が出来上がってきてしまうと思うんですね。
だからこの N さんもそういう中で聖書を読みになってて、こうやっぱりこう、まあ、こういう質問くださったので、ご自身でやっぱりそのことを心に覚えて、
ね、
はい、いただきながら聖書を、親しんでいただく方がいいですね。
は
い、
そうですね。
でもなんか私たちってこう知識が増えると嬉しくなっちゃうので、もっと知りたい、もっと知りたい、はい、
そうですね、
でこの細かいところまで追求したくなっちゃうっていうのが、誘惑としてね、どんどん出てくるかなっていう、
はい、ただ N さんのこのお便り全体を読んでみると、うん、やっぱり今起こっているいろんな宗教的な問題で争っている国々があるっていう、うん、その問題に心を痛めてるんだなっていうのはすごくわかりますね。
そうですね、
やっぱりそう、私もそうですよ、やっぱ心を痛めます。
そうですよね。
それをなんか聖書から適当に引っ張ってきて、正当化したり批判したりっていう、そういう問題ではない、うんうん、
ないですね。まあ、今日はもう、はい、もう時間になっちゃうん
ですね、はい、
約束の地ということで先生に教えていただいたんですけど、はい、まあ、私たちの大切なことを今日いくつか、ね、はい、先生に語っていただきました。まあこう質問がまだまださまざまなところの分野からいただいているので、いろんな形でこれからも先生に答えていただきたいなと思います、今日はいかがでしたでしょうか。あなたからの質問もお待ちしています。先生いろんなことで答えて、
ね、はいはい、
倫理的な事柄とかね、今の時代の生き方とかでもいいですよ ね、
そうですね、
ぜひお寄せくださいね、はい、先生どうもありがとうございました。山下先生の Q&A いかがでしたか。さてこのコーナーではプレゼントを用意しています。先生のご本 Q&A シリーズの3冊です。1冊目は悩んでいないで聞いてみたら、そして2冊目がずっと聞いてみたかったあのことこのこと、そして3冊目はこれですっきり18の疑問、この3冊をセットにして抽選で3名の方にプレゼントしています。このチャンスにお申し込みください。郵便のお申し込み先もあります。郵便番号が 101-8691 神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークです。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。